今日の説教の箇所を読みたいと思います。今日の説教の箇所はマタイの福音書21章18節から21節。マタイの福音書21章、18節から22節。後ろの方、新約聖書というのが、後ろの4分の1ぐらいから始まりますけれども、それの、42ページ。マタイの福音書、21章。18節から、22ページ。マタイの福音書21章18節。翌朝イエスは都に帰る途中空腹を覚えられた。道端に雫の木が見えたので近づいていかれたが、葉の他は何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまち雫の木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いていった。どうしてこうすぐに雫の木が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。誠にあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、一軸の木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れていってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられます。私たちの中には、今ここにいる私たちの中には、今日初めてキリスト教会の礼拝に来られた方もいらっしゃると思います。あるいは教会で初めて聖書の言葉を聞く、聖書の言葉を初めて聞くという人もいることでしょう。そのような方にはですね、今日の箇所はひょっとしてショックっていうか、えって思うような箇所かもしれないと思います。キリストはね、愛のある方だと聞いたから教会に来たのに、自分の空腹が満たされない腹立たしさのために生きていた一軸の木を枯らすなんて、もう愛があるどころかもういい、わがままな人で怖い人だと思われた方もいるんじゃないかと思うんですね。お腹が空いてイライラして他人に迷惑をかけるということは私は非常に多いんですけれども、他人じゃないです、家族に迷惑をかけるということは非常に多いわけですけれども、イエス様もですね、私と同じようにお腹が空いてイライラして一時期の日に枯れてしまえって言ったのかというと、そうじゃないと思うんですね。そういうようなことをみんなに知ってもらうためにですね、イエス様はそう、イエス様にはね、いつも食べ物を与えてなくちゃいけなくて、もうお腹すかさせちゃいけないっていうようなことを教えるために、聖書はこのことを記録したんじゃないと思うんです。聖書が代表するイエス様の見思いですね、イエス様の愛とは何かということを今日はこの箇所から読みたい、本当に組むことができたらいいなと思っています。ちょっと今までのところのあらすじをざっと言います。今までのところのあらすじをざっと言います。イエス様は、イスラエルの北部のガリラヤという地方で伝道の働きを始められて、今十字架に殺されて全人類の罪の許し、それを成し遂げるためにエルサレムまでやってこられました。時期はちょうどですね、全世界からユダヤ人たちがエルサレムに集まる杉越の祭りと言われる祭りが行われる時で、ユダヤ人にとっては最も重要な時でした。200万人とも言われる人たちがエルサレムに集まるのです。そしてイエス様はその時に合わせて10年の人たちと一緒にエルサレムに登ってやってこられました。イスラエルの北部ガリラヤでの伝道で、そしてさらに北の今のレバノンやシリアの方まで足を伸ばして神様の愛を表し、病気の人を癒し、人生に絶望した人々に希望と力を与え、暗闇に住む人々に光を照らしたのがイエス様でした。そして大軍、非常に多くの群衆、男だけで5000人とも言われる、女子供を合わせると数万人になったと言われるような大群衆に囲まれて、この方こそ神の民イスラエルの王となる方だと言われながらエルサレムに登ってこられました。そしてイエス様がエルサレムに入場なさった時、エルサレムに入られた時、群衆はですね、王様を褒めたたえる言葉、ホサナという言葉がありますけれども、この王様を褒めたたえる言葉、ホサナという言葉を叫んでイエス様を迎えました。しかしイエス様は エルサレムに入るやいないや、すぐに神殿に入られて、そしてそこで神殿礼拝主義、後で説明しますけれども、神殿礼拝主義というものに対する、言うならば宣戦布告とも言うべき激しい戦いを行われるのです。そのどういうことかというと、神殿の中にはですね、修法になりますけれども、これがエルサレム神殿の、図ですね。この中に異邦人の庭というのがあります。このエルサレム神殿は、250×400m というぐらい大きな建物だったんですけれども、そこにある異邦人の庭というところに、この水越の祭りで捧げられる、非常に多くの人々のために捧げられるですね、その用意されていた牛や羊、ヤギ、あとは鳩などを売り買いする人たちがもう溢れていました。200万人分の生贄を捧げなければなりませんので、非常に多くの動物たちがですね、そこにいて、またそれを売り買いする人たちが溢れていました。で、生贄を買って捧げればそれで罪が許されるという風潮があったのです。そしてまたそれで暴利を得ている特権階級の人々がいました。これを神殿礼拝主義というのです。本当に心から自分の心を、本当に自分自身を捧げるようなつもりで礼拝するのではなく、お金で買ったものを捧げればそれでも罪が許されたということにしよう、またそれによって人に便宜を与えているかのようではあるけれども、それで利益を得て暴利を得ている、それによって礼拝が順調に行われていると考える、そういうものを神殿礼拝主義というのです。確かに動物の生贄を捧げることが神様に対する礼拝であり、また牛や羊、ヤギの命によってこれまで私たちは犯した罪が許されるということは、神様がお決めになった律法というものが定めるところでしたけれども、それはですね、基本的に自分が本当に大事に育てた牛や羊、その中から最も良いものを捧げて、神様どうぞこれを私の代わりに受け取ってください、本来私が死んでお詫びをしなければいけないこの罪を、この動物を持ってどうぞ死を許してくださいというのが捧げ物の前提であったのです。ところが今、礼拝がですね、商売の場となり、自分を自身を捧げることではなく、金を払って捧げ物を買えば礼拝したことになる、そういう風潮が神の都エルサレムの神殿に満ちていました。そしてこのようにして商売をする人たちのためにですね、遠く外国から礼拝に来ていた異邦人たちが礼拝から排除されていたのです。この異邦人の庭にいっぱいの動物と、それからそれを売り買いする人たちがいたので、ここに入って礼拝することはできなかったんです、異邦人の人たちは。そしてさらに体に障害のある人たちが礼拝から排除されたままになっていました。イエス様はこのような礼拝の現状に対して、もう本当に炎のように怒られて、牛や羊、ヤギを、またそれらを売る人たちを追い出し、机や腰掛けを覆して彼らを追い出すのです。これを見清めと言います。イエス様は言われるんです。あなたたちの心はどこを向いているのか。あなたたちにとって金儲けをすることが礼拝なのか、また牛や羊を売ることが礼拝なのか、それを買うことが礼拝なのか、お金で買ったものを捧げたらそれで神様を礼拝したことになるのか、またそのために神様が愛しておられる弱い者たち、遠くから来た者たちをお前たちは無視し排除しても何とも思わないのかとイエス様はおっしゃっているのです。イエス様がこの神殿礼拝主義と戦い、見分けを行われたため、もうこの神殿はですね、もう大混乱に陥るわけです。これで利益を得ていた人たちは、エルサレムでイエス様を殺すための計画を立てるようになります。イエス様はこの見分け目をしなかったら殺されることはなかったんですね。イエス様はそしてエルサレムに泊まる場所がなく、とどまることができず、この見分け目を強めの後、エルサレムを後にして近くのベタニアという村で一夜を過ごされます。今日はですね、その続きの箇所ということになるわけです。今日の最初のところにこう書いてあります。 翌朝イエスは都に帰る途中空腹を覚えられたとあります。今も言った通りエルサレムの中にはイエス様を迎える場所がなかった。それでイエス様はベタニアというところに近くの村に行って泊まられました。神の子として礼拝の地エルサレムに帰ってきたのに神殿の中にもエルサレムの中にもイエス様をお泊めする場所はありませんでした。ベタニアにいるハンセン病だったシモンという人の家に泊まり、そしてまた翌朝エルサレムに帰っていかれるのです。自分を受け入れない場所、自分を拒絶するエルサレム、そこを自分の場所として帰っていかれるイエス様の心はどのようなものだったでしょうか。ここにですね、空腹を覚えられたとありますけれども、英語の聖書の訳の中にはこれは飢えたと訳しているものもあります。ただ単にお腹が空いたなということではなかったのです。しかし私は不思議に思うんです。当時のユダヤ世界では食事は朝と夕方に食べていました。で、イエス様朝起きてですね、エルサレムに行くわけですけれども、イエスが泊まっておられたシモンの家では当然朝食が出されたはずだと思います。でイエス様だけじゃなくてイエス様の弟子たちもいますし、その旅のために必要な食料とかそういうものも持って歩いていますので、イエス様は当然朝食べようと思ったら食べられたはずなんです。弟子たちは食べたと思います。弟子たちお腹すいたって書いてませんから、弟子たちお腹すいたって書いてませんから、弟子たちは食べたんだと思います。つまりイエス様は出された朝食をお食べにならなかったということがここでわかるのです。エルサレムでの戦いのために断食をしておられたのです、イエス様は。それはイエス様はね、お腹が空いたということではなくて飢えておられたのです。まさに存在が飢えるような状態にあった。イエス様を飢えさせるものがあったのです。それは人々の愛のなさです。人々の中にある憎しみであり、罪であり、他の人に対する無関心です。心のない礼拝、真実のない礼拝、これらのものがイエス様を飢えさせました。しかし、イエス様はご自分を飢えさせるものを自分の帰るべき場所としてここに帰っていかれるのです。このことはですね、イエス様を飢えさせる、この私の心、この私たちの心、この存在をですね、イエス様の場所として、ご自分の場所として帰ってきてくださるということを意味していないでしょうか。そのようにしてイエス様は戦ってくださるのです。だから一軸の木に実がなかったということで、それを呪われたといっても空腹が満たされない苛立ちのために木を枯らせたということではないということがわかるのです。イエス様が断食をしておられたということをですね、理解するならば、空腹の腹立ち紛れにですね、木を呪ったということではないということがわかるのです。聖書学者たちは共通して次のように理解しています。葉は茂っているけれども実を結ばせることのない一軸というのは、盛大に礼拝が行われているように見えても心からの礼拝が行われず、神様を心の中で蔑み、人に対する愛が失われているエルサレム神殿を表しているのだと。で、この一軸の木が枯れたということは、このエルサレムの神殿がこの世から取り去られるということを象徴的に表しているのです。そしてその通りに、紀元70年、エルサレムはローマの将軍ヒトスによって占領され、神殿は破壊され、完全に破壊されて今日に至っているのです。しかしそれを見て驚いた弟子たちの質問に対するイエス様の答えは、またこれは不思議なものです。20節にこう書いてあります。弟子たちは、これを見て驚いていった。どうしてこうすぐに一軸の木が枯れたのでしょうか。イエスは答えておられた。誠にあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければ、一軸の木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもそのようになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられますとイエス様おっしゃった。どうしてイエス様ね、どうして 一家はこんなにもすぐに枯れたんでしょうかって言った時に、どうして今私が説明したみたいに説明しなかったんでしょうかね。この一家の木はあの心のないエルサレム神殿での礼拝を表しているんだ。どんなに盛大に礼拝が行われていても、そこに真実の礼拝はない。この一軸の木が枯れたようにエルサレムの神殿を破壊されるんだ、そのことを表しているんだって説明してるじゃないですか。そう思いません？でもイエス様はそうおっしゃらなかった。でむしろイエス様はこのことを通して信仰と祈りについてお教えになります。あなた方が信仰を持って疑うことがなければ、一軸の木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられますと教えになりました。一軸の木になされたことができるとか、山に向かって海に入れと言うとは言うっていうのは一体どういうことでしょうか。これはですね、生と死に関わる権威が与えられるということを意味します。申し上げます。生と死ですね、生きること死にこと、命と死、それに関わる権威が与えられるということです。生と死というのは決して交わることのない絶対的な区別です。山と海もそうじゃないですか。山と海というのは決して交わることのないものですが、そのように絶対的な違いが生と死の関係です。生きているものが死に、そして死んでいるものが蘇る、生きるようになる、このようなことを言います。神様を信じる、信仰を持つというのはこのような絶対的な命の世界に生かされることなのだということなんです。私たちは自分の生きている世界はですね、相対的な価値観が支配する世界だと思って生きていますよね。まさにそのように生きていると思います。あの人はね、この人よりも力がある、この人とこの人と比べたらその方が力があるからこの人についていったらいいんじゃないかと思うとかですねあるいはあの人は私よりも経済的な力を持っている、あ、私には力がない、いやでもこのことに関しては私はあの人よりも下はあるって思うようなことっていうのはみんなあると思います。いや私もあります。正直言って私もあります。大学という世界の中に生きていて、そういう学問的な力、指導する力ということなんかは先生たちはもうみんなこう比較しながら生きているのです。その中に私も生きています。このようにですね、ある時は劣等感に、またある時は優越感に耐えながら生きているのが死にある人間の姿ではないでしょうか。しかしそのような時、私たちは命と死を与えることができる絶対的な権威を持った方を忘れているんじゃないかと思うのです。本質的な意味で私たちを握っているのは時とともに過ぎ去っていく相対的な力ではありません。私たちを永遠に握って離すことのない、私たちを決して見捨てることのない絶対的な神様の御手、これが私たちを永遠に握っているのであります。イエス様は言っておられるんですね。君たちが信仰を持つ、私を信じるようになるというのはこのような絶対的な世界、永遠の命という命と生、命と死を分かつ世界に生かされることなんだと。そしてそこに生かされるものは死にゆく者たち、滅んでいこうとする者たちに命を伝える働きをするようになるんだとイエス様はここでおっしゃっているのです。またどんなに表面的には繁栄しているように見えても、命がないものに悔い改めなさいと悔い改めを迫る働きであるのです。山がですね、海の中に移るというのは、これありえないことが起こるということであるわけですけれども、しかしそれは実を結ぶことのなかった一軸に実を結ばせる働きであります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられますとは、ね、自分の欲望を満たすための祈りじゃありません。今の宝くじ言ってるみたいですけども、宝くじが当たるように信じて祈り求めたら必ず当たるというようなことを言ってるわけじゃないですね。で何を信じるのか、信じてっていうのは何を信じるのか、それが問題です。これは神様を信じるのです。 滅んでいこうとする者たち、希望のない者たち、自分にがっかりしている者たちに命を与えることができる方を信じるのです。相対的な世界、比較の世界から私たちを絶対的な世界に生かすことができる方を信じるのです。そしてあの人を、このあの方をあなたの絶対的な救いの中に入れてください。あの人をあなたの永遠の御手で握ってください。体が死んでも決して死ぬことのない永遠の命をその霊に与えてくださいと祈ることであるのです。あなたには必ずそれができますと信じて疑わないことであるのです。また私たち自身がこの命に生かされることを祈るのです。イエス様は言われました。その祈りは必ず聞かれると。イエス様はこの一時期の日に向かってですね、もうお前には二度と身が なることがないようにとおっしゃいましたけれども、イエス様はこの時祈っておられたんです。何を祈っておられたのか。それは、この神殿礼拝主義が打ち砕かれることを祈っておられたのです。真の礼拝がこの地に確立することを信じて祈っておられた。神殿礼拝主義が打ち砕かれ、真の礼拝が確立し、一人一人の心が神様と直接つながるように、本当に自分の全存在を挙げて神様を礼拝し、神様の光に照らされ、そして存在が新しく神のことをして新しくされることをイエス様は信じて祈られたのであります。そしてそのことも実現とし、そのことが実現することの予言として、この神殿礼拝主義を象徴していた一軸の木は枯れたのであります。イエス様はこの実のない礼拝を打ち砕くために、真実の礼拝がこの地に行われることを信じて祈り、そしてそのために自ら十字架にかけられて殺される道を選ばれました。罪のない神の子イエス様の血が十字架に流され、殺されることによって牛や羊、ヤギなどの血では決して完全には許されることも贖われることもなかった全人類の罪が許され贖われたのです。イエス様はこの山よ、動いて海に入れと祈られた。それはこの人の罪を消えてなくなれと祈られたのです。そのためにご自分の全存在を捨てられました。この方が私たち一人一人のために祈ってくださっています。この山よ、動いて海に移れと、死の支配よ、消えてなくなれと、永遠の命をここに現れよと祈ってくださっているのです。人生の絶望よ、消えてなくなれ、希望に満たされよ、祝福に満ちよ、悲しみを消え去れ、喜びをその中に満ちよと、恐れる者たちに、恐れを消えようと語りかけ祈ってくださっているのです。イエス様はこのように信じて私たちのために祈ってくださっています。私たちも信じてお祈りをしたいと思います。祈りましょう。天のお父様、まさにイエス様ご自身が命をかけて神殿礼拝主義と戦い、誠の礼拝を確立して私たちに与えるためにエルサレムに登ってくださったことを感謝します。主イエス様、あなたは飢えておられました。あなたは渇いておられました。人の愛に、また今もあなたは私たちの愛に飢えておられます。あなたに何も差し上げることのできない、そういう私たちのためにあなたは十字架に向かい戦ってくださいました。そして確かにあなたは十字架にかかり、私たちの罪の全ての贖いのために命を捨てて私たちを救ってくださったのです。今主イエス様、あなたが確立してくださったあなたの礼拝を、主イエス様、私たち心から捧げることができますように、 さらに力づけ導いてください。今日ここに座った一人一人、特に新しい方々にとっては、今日の礼拝の内容も話の内容も分からなかったかもしれません。しかし、イエス様、あなたご自身がその人生の歩みのすべてにおいて、あなたの光を照らしてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、恐れるとき、不安があるとき、主様、どうぞあなたが共にあって、不安を取り去り、希望を与え、力を与え、支えて歩む人生の歩みを進めることができますよう助け導いてください。またどうぞ私たち一人一人、あなたが祈ってくださっているその祈りが一人一人の上に実現しますように、この山を動いて身に入れと祈ってくださっているあなたの願いが、あなたの祈りが一人一人の上に実現しますようにお願いいたします。心から感謝して、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。